本日のテーマですね、超運指竜です。
はい、
名前がかっこいいですね。
かっこいいね。
雲に竜ですよ。
雲に竜はい、
竜の子供ですよ。
うん、
この人は関羽張飛に続いて、まあ、三国志内でもトップの人気を誇るという人物ですね。
はいはい。
趙雲紫龍って知ってるんじゃない？
いやでも俺知らなかったですね。
あ、そうなんだ。
うん、
でもこの人はね、多分那須が知らないだけでいい方にトゲがあった今、ただ結構有名なんですよ。
あ、そうなんだ。はい、
でしかもこの人ってね、結構火の打ちどころがないような、あの好青年みたいなイメージが強い人なので、前回見た張飛だったりとか、前々回見ていた関羽みたいな人たちってちょっと癖があったじゃん。
そうだね。
これと癖がない、
はいはい、
あのもう嫌味なく好きになれるタイプの人。まあ、そんな趙雲紫龍の三国志演技での人気の方から見ていくと、
はい、
何よりもまずイケメンというイメージが強いんだよ。
はい、
なので那須のライバルです。
まあライバルですね。
ライバルだね
僕の。
ちょっとこれね、あのビジュアルを公開してない中でツッコミがもらえないので非常に困るんだけれども
あ、そうね、
あのそんなことないよっていうふうに言ってほしいボケですねこれは。はい、なので那須のライバルですこの人。
はい、
そしてその上裏表のない好青年的な性格と。
ライバルだね。
しかも武勇にも優れている。
お
ライバルだね。
ライバルだね。
多分ね、イメージとしては、あの君に届けの風早くんとかって知ってる？
いやー俺わからないな。
うわー、そっか。まあ、イケメン、好青年、うん、あの勉強運動できるみたいなタイプ、超爆モテな人なんだけど、
はいはい、
風早くんあんま知ってる人がいないと。誰だろう、好青年キャラで有名な漫画キャラ。
だからソードアートオンラインのキリトくんとか俺浮かんだけどね。
あー、まああんな感じ、確かに近いね、うん、あのイケメンでゲームうまいみたいな。
あー、そうだね。
確かに。でもキリトちょっとクールすぎると思うんだけど、
はいはい、
あのもうちょっとあの利発な感じが、
あ、はい、
あの超分子量のキャラクター。
なるほど。
まあ、という感じで、まあ、見た目もいい、性格もいい、武勇もあると、
うん、
なんで火の打ち所がないっていう人物のイメージが強いのが超分子量だね。まあ、ただこのイメージ、少なくとも見た目に関してはフィクション。
あ、フィクションなの。
そう、というかフィクションというか記録に残ってないのでわからないが正しいね。
ああ、まあ前回も前々回もそうだけど、なんかそんなところだろうなと思ってたわ。
そうなんですよ。ちょっとこの試合ねマジで残ってる資料が少なすぎる、
うん、
でこの後触れていくんだけど、趙雲に関してはね特に少ない、
はいはい、
からマジで実態がつかみにくい。まあ、ただ、まあ、唯一趙雲の見た目に触れた記録として残ってるのが、
うん、
身長の高さに関するものは残ってるらしくて、
お
逆に言うとこれ以外残ってないんだけど、
はい、
これもね趙雲のことを指しているかどうかが定かではないっていうレベルの資料なんで、
うん、
断定はできないんだよね。
はい、
ただもし趙雲のことを指しているのであれば、身長は175から177センチと。
お
つまりほぼ俺と一緒と。
はい、
つまり俺は趙雲と。
ちょっとは好青年でもないし、多分武勇に優れてないんだよな。
いや優れてるよ。
いや優れてんのかな。
優れてるよ。
いやで
筋トレしてるからね。
まあ筋トレだけはね。
筋トレだけはしてるからね。
見た目だけは確かに、
うん、ただ好青年ではないに関してはもう認めざるを得ない。
そう、そこがだいぶ欠落してるんで。
そう、この前弟にさ、あのあボロ雑巾をドブ川で煮込んだような性格をしてるよねって言われて、お前なんかどこでそのワードを覚えてくるのって言われて思ったよね。
ボキャブラすげえな。
すごいでしょ、うん、あの漫画とか大好きだから多分そっから拾ってくる、
ね、なるほど。そういう多分ね、とんでもないキャラがいたんだろうね。
そう、あのそう、あの漫画の中でとんでもないと判断されるキャラと全く同じ判断をされてる俺。
はいはい。
でただ性格だったり武勇に関しては史実っぽいんだよ。
あ、えでもさ、ビジュアルは別としてもさ、
うん、
性格とか武勇がさ、もうこれだったらだいぶなんかかっこいいっていうかさ、
もう人としては95点よね。
だよね。
あと5点見た目、
うん、
そして見た目もイケメンの可能性がある。だから結構もうだいぶ高得点よこの人、
うん、
ということで長くなったんだけれども、そんな趙雲実際どうだったのかと、
はい、
まず出身なんだけれども分かってないですよ。
まあだよね。そうてか逆に分かってる人いるのこの時代の人で。
あのね、この後と出てくる人の中で分かってる人一人だけいる。
あ、そうなんだ。
ただ一人だけよ。
一人だけ。
五個将軍の中で5分の1。
そっか、20%。
20%。ひどいね。
ひどいね。
ただもう、しょうがなくない、
まあ、2000年前よ。2000年前。
そう、うん、ということで、あの史実でどっから趙雲が登場してくるかでいうと、公孫さんっていう武将の臣下として活躍していた時から出てくるんですよ。
はい、
でこの公孫さんという武将のもとでどんな地位でどんな活躍をしてたのかと、
うん、
いうことに関してはこれもまた分かってないんですよ。
あ、分かってないよね。
ただ少なくとも重用されていたということは事実らしくて、
うん、
実際に公孫さんが趙雲のことを褒めていたっていう記述は見つかっているらしい。
あ、じゃあもうとにかくお気に入りだったっていうことは、まあ、事実ですと。
あと少なくともお気に入りではあった、
うん、
し、まあうん、と実際に活躍もしていたんだろうね。でとはいえ五個将軍ということは、
うん、
もういつかね、あの劉備のもとに下ってるわけですから。
そうだね。
どういうふうに公孫さんのもとを離れて、
うん、
劉備の臣下になっていくのかという過程を見ていこうと思いますと。
はい、
で公孫さんね、 実は袁紹という当時曹操を超えて天下一の勢力を誇っていた勢力と戦争して敗れてるんですよ。
はい、はい、まあ袁紹ってね、これいたよね、
もうスーパーエリート、ね、三国志の
袁族だっけ、袁術とかなんかめっちゃ強い人いっぱいいたよね。そ
うそうそう、もう天下の大エリート軍団よ、はい、大エリート家系が袁紹軍、
うん、
でやっぱね一番最初ってもうみんなスタートアップから始まってるんだよ。
あ、はいはい、
あの義も子も職もね、
うん、
で誰と戦っていったかで言うと、まあ、当時の袁紹みたいな、うん、もう旧来型のね、大手企業と戦っていったわけで、
はい、
こう巻かれた側だね袁紹は、
はいはいはい、
ただやっぱ当時は強いんだよ趙、
うん、
そんな強い袁紹とぶつかって高祖が負けてしまってそこで戦死してしまったと、
はい、
で史実ではその後すぐに劉備に仕官した説と、
うん、
一度袁紹の元に下ってそこで劉備と再会して袁紹から劉備に乗り換えたっていう説がある、
うん、
なのでここでもねどういうふうに劉備と合流したのかっていうことに関して断定できるような資料がね残ってないらしいんだよ。
あ、なるほどね。
ただいずれにせよ公孫さんが袁紹に敗れて戦死して、でその後最終的に身を寄せたのが劉備っていう感じだね。
なるほど、まあ裏切って乗り換えたとかではないわけね。
ない、その好青年だからね。
そうだね、
そんなことしない。
よかったわ。
そう、身長177だから俺より1センチ低いから
はい、どうでもいいでしょ
その通り。ちょっと今さらったね、身長178自慢をしたけどね、うん、うわでも絶対185ある人からさ言われるんだよ。
いや、そんな人多いもん。
あ、多い多い、
うん、
まあ、特にこの時代とかね、
うん、
身の丈は2尺に届くみたいな記述よくあるからね、
はい、
でそして趙雲ですね、生涯劉備に仕えることになりますと、
うん、
でそんな趙雲に関する一番有名なエピソードはおそらくね趙雲の一騎掛けっていうエピソード。
お
でこれ何かで言うと、大軍の曹操に追われて妻子を見捨てて敗走せざるを得なかった劉備に対して、もう短期でね曹操軍に突っ込んでいって劉備の妻子を抱えて生還したっていうエピソードがあるんだよ。
だいぶ映画とかさ漫画とかでありそうなエピソードじゃない。
まあなんかザ男っていう感じのエピソード
だよね。いや、そうだよね。
ただねこれねフィクションなんですよ。
やっぱだろうね。
そう、あのフィクションなんです。
でしょうね。
この一気書きに関しては静止における史実がマジで一切残ってないらしい。
はいはいはい。
なので趙雲さんねマジで静止における資料が少なすぎて謎が多すぎる。
え、じゃあもうそもそも一気書きすらあったかどうかもわからないレベルってこと？
てか多分ない。
あ、ないんだ。
ない。
あ、それぐらい忠義を尽くしてたよみたいなことを表すことだったのかな、
うん、
エピソードとしては。
あ、まあそうじゃない、うん、分かりやすいエピソードないよね正直、
はいはいはい、
ただやっぱりその後に劉備軍で出世していったっていうところはあの共通している、
うん、
そこは史実である。
なるほど。
っていう感じですね。で実際に劉備から重宝されていて、
うん、
で死ぬまで劉備と劉備の建国した職に忠義を尽くしたっていうことは史実でも証明されてますと、
うん、だからもう結構ね、まあ、謎深い人だよねこの人はね。
謎が多いね。
だよね。でもこれからねもしかして研究が進んで明らかにされるケースもあるんで、
うんうん、
それだいぶ楽しみだねこの人は。
でも本当にそうで、なんだったらむしろ、まあ、現在進行形で進んでるらしいね。
ああ、そうなんだ。
そう、趙雲に関する資料とかって結構公開されていったりもするらしいので、
はいはい、
もうなんか謎多き人物とか言われてるけれども、精神における趙雲ってこんな感じだったよっていうのが、まあ、明らかになるかもしれないね。
そうだね。
でもそんな趙雲なんだけれども、これ死因も分かんないんだよ、しかも死んだ事件も分かってない。
お
そらく、まあ、60から70ぐらいの年齢で亡くなったんだろうとは言われてるけれども、
はいはい、
まあ、その真相は闇の中っていう感じですね。どうでした、聞いてみて。
え、この人本当存在したの？
それはした。
したんだ。
あの劉備軍の中でちゃんと重宝されたというか、
はい、
将軍級の活躍した人物としては有名だし、
うん、
五個将軍として任命されているっていうのも史実なんで、存在自体はしてるちゃんと。
なんかさ、こういうタイプの人でさ、死因、まあ、死因はともかくなんか死んだ時期が分かってなかったりとかってさ、
うん、
結構珍しいような気もするんだけど、そうでもない。
いや、珍しい、確かに珍しい方かもしれない。
だからなんか生まれはなんか確かに、
うん、
有名じゃない時のことだから、
そうよね、
知らないっていうケース多いけど、
うんうん、
亡くなる時ってさ、もう有名になって亡くなるわけじゃん。結構記録とか残ってそうな気はするけど、まあ、でもこの人はやっぱ残ってないんだね、まだ。
でもね、趙雲はね亡くなるのが劉備が死んだ後なんだよね。
あ、はいはいはい。
なんで趙雲に対するこのなんか重要度とか、
うんうん、
重宝する人がいなくなった後だったから残ってないっていう可能性はあるかもしれない。
ああ、そういうことね。
まあ、あくまで可能性ね。趙雲、
うん、
まあ、さんはね実際存在したらしいし、
はいはい、
その性格を示すエピソードとかも結構本当のものはある、
うん、
ただやっぱ演技って分かりやすくするためにさ、やっぱ誇張したり強調したりするわけじゃん。
そうね。
そこら辺も踏まえると、なんか分かりやすく趙雲ってこんな感じだったよねって紹介できるようなエピソードかはちょっと困るかなって感じだよね。
はいはいはい。
まあ、ということで、
はい、まあ、
今回3人目かな。
そうだね。
五個将軍見てきて、次回ね、あの池叔父、
うん、
甲冑ですね。
池叔父、
老将として有名、
はいはい、
弓の名手として有名な甲冑についてちょっと触れていきたいなと思います。
はい。ということで本日も聞いていただいてありがとうございます。 面白いと思っていただけたら、ぜひ YouTube のチャンネル登録やポッドキャストの評価、フォローの方をお願いします。またサポーター制度のリンクも概要欄に貼ってますので、そちらもぜひチェックお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。